Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話をしていただきます。今日のゲストは先週に引き続き、グラフ代表クリエイティブディレクターで滋賀県ブランディングディレクターの服部茂樹さんです。服部さん、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
どうもよろしく。
はい、服部さんですね、実はまあ滋賀県に、ブランディングディレクターとして関わられているんですけども、今僕の目の前にですね、ちょっとノートパソコンがありまして、ちょうど湖と陸と人々と結ぶ滋賀と書かれているサイトを見てます。
そうなんです。
まさにこのウェブサイト、ホームページでいろんな出来事を起こしているというようなことだと思うんですけど、ちょっとこの結ぶ滋賀のコンセプトをご説明していただいていいですか。
ですね、はい、まあ、ブランディングという形で考えるとですね、そもそもブランドって日本語にすると何だと思います。
本当ですね、何なんやろな、ブランド。
僕ね、滋賀に入ってからなんとなく見えてきたんですよ、それが。
滋賀に入って
から、
これは滋賀県民が喜びそうな話かもしれない。
いろいろね、土地にまつわる話とか、で例えば食材にまつわる話、を考えると、それを調査してるとね、それに成就する人たちが未だ延々、例えば400年とか、その営みをずっと起こしてるわけですよね、その土地だからこそその産業があるなんていうのも未だ残ってたりはする、でこれどういうことやろうってずっと考えてたんですけ ど、 これとブランドってどう関わっていくべきことなんだろうと思ったら、あ、そうや、ブランドもしかしたら物語っていう感じがあると思いますが、物と語りなわけですけども、語れるものづくりをみんなやってるんやなっていうのが見えてきたんですよ。
なるほど。
でただ物はめっちゃいい、例えばお米もすごくおいしいし、作られている商品も面白い、だけど今まで語ってこなかったんだなっていうのが分かったんですよね、ってことはそのいいものが出来上がってんだったら、そのもののプロセスをどうやって語っていくかが大事なんだけども、それって自分で語るのが難しかったから、今までこういう状況なんだろうと、ってことは、旗にいる私のようなこうよそ者が、それを語っていくべきなんだろうと思って、物語を伝えるというふうに、考えているんですね。
なるほど、なるほど。
で、結ぶ滋賀っていうふうなタイトルなんですけども、これ三日月知事もですね、すごい気に入ってくれてる、あのキーワードなんですけど、親と子を結ぶとか、過去と未来を結ぶとか、資源と資源を結んでいって新しく編集するとかっていうこととか、言ってみれば、若いカップルがね、滋賀に来てみたら結ばれたみたいな話も含み、結ばれる滋賀っていう風になったらいいなというふうなところで、このプロジェクトのタイトルがついているんですけども、現在は、6つのカテゴリーで調査を始めていってます、歴史で、食、クラフト、地域産業、で、ランドスケープ、でグリーンツーリズムっていうところで、調査やってます。
なるほど、なるほど。
で、今の人たちってね、割とインターネットの検索するときに、滋賀歴史って とかっていう風に打つじゃないですか、うん、
打つますね、
キーワードの検索しちゃうわけですけど、はい、今さまざまたくさん滋賀には魅力があるんですけども、なんとなくその6つぐらいのカテゴリーに選別するとヒットしやすくなるだろうなと思ったので、うん、まあその6つのカテゴリーにまず、選別しました、
はい、
で、まあ僕だけでリサーチしてもしょうがないので、うん、それぞれ歴史の専門家とか、うん、食の専門家に関わってもらって、うん、一緒にその人の視点を使って、うん、新しく調査していこうと、うん、で滋賀県民にとっては馴染みのことだけど、うん、県外の人にとってはよそ者の視点として新しく見えてくると、
はいはい、
でそういったものをこう明らか化していくということが今のプロジェクトの、まあ、手法になってます。
なるほどなるほど、ありがとうございます、うん、今このサイトを見るだけでも例えばそのね、
うん、
食の、ことであればそれこそ本当に、まあ、滋賀県で最も有名なその船寿司、
うん、
発酵食品ですよね。
そうですね、
その発酵食品を独自の、まあ、野村さんですね、
野村ゆりさんですね、
野村ゆりさんが、はい、また新たに再解釈をされて、
ね、
別のメニューを開発されるということであったりとか、はい、まあそのアルブルトにも非常に関係がある信楽という、うん、土地での新たなプロダクトの開発の話だったりとか、ね、いろんな方々が、まあ、その服部さんを、一つ触媒にしながらですね、うん、に会いに行って、
はい、
まあ、こう取材を起こしているわけなんですけども、
はい、
こういうこう出会いっていうのは、
うん、
まずこういう方々をどういう風にしてこう情報を知ったりするものなんですか。
あのですね、まあ、その12年のつながりっていうのもあったんですけども、はい、いろんなところとかあらゆるところからなんですよね、
はい、
県の中で会議のメンバーが、各セクション、
うん、
中小企業の支援団体であったりとか、うん、本当に市民の活動家の人たち、
そうですよね、うん、各セクション関係ありますもんね、この話って。
もう本当に農業も水産も、
ね、
含み、はい、全、ポジションから出てきていただいて、
うん、
まあ月何、1回かな、うん、会議をやったりとかする。で、あとは、協同組合みたいな、
はい、
緩やかなつながりのメンバーと、
うん、
2ヶ月に1回とか、ね、はいはい、飲み会をやって、情報収集やったりとか、
はい、
クリエイティブ滋賀っていうチーム名で動いてるんですけども、うん、そういうメンバーにも関わってもらって、
うん、
収集してます。
なるほど。ちょっと具体的に、
はい、
最近取材した、方の中で何か、印象に残ってる方っておられました？
ね、一番最初ね、沖島から入ったんですけども、
はいはい、
沖島の暮らしも最高に良かったです、うん、まあ、滋賀県の営みが一気に凝縮した場所やなというふうに思っていたので、はいはいはい、まさしくそうでしたね、
うん、
土地だからこその暮らし方っていうのがそこにあったし、うん、で次に食の野村ゆいちゃんが体験した、
はい、
発酵文化を、うん、巡る旅っていうのがあったんですけども、
はいはい、
その中でも富田酒造の富田さんであったり、
はい、うんうん、
まあ、様々な人たちと出会うんです、
はい、
で、まあ、出会って普段飲み仲間であっても、
うん、
その職場に行って現場で話を聞くのと全く違うじゃないですか。
やっぱそうですよね、
うん、で、
うん、
体感する中で我々がこう言葉じゃない何やろ、まあ、アンテナに引っかかるもの、
はい、
これってどういうことだったのかみたいなことも少しそれを話題にしていくことが必要なんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、言葉にされることって文献とかテキストにされると、
はい、
なんとなく読めるんですけど、
うん、
やっぱりその、まあ、業界にある、
はい、
空気感なんていうのをやっぱり体験してもらうべきだと思うんで、
うんうん、
その体験を促進するために、
うん、
やっているのと同時にその体験をしてみたいと思ってもらえるような、
うん、
まあ、紙面作りもそうですし、
はい、
取材先へのリクエストみたいなこともやってきています、
は
い
は
い、
なるほど、
うん、
実際その、まあ、取材をされたいろんなさまざまな職人さんたちは、
うん、
それこそおっしゃってたように、まあ、語られたわけですよね、
はい、
そのいいものを作ってい
た。そうですね、
その語られた側の立場として、
うん、
こういうふうなウェブに紹介された後に、
うん、
なんかこうどういう考えなんでしょうね、
うん、
なんか聞いてたりしますか、そういうレスポンスみたいなもの。
はい、まあすごいいいお布団作ってるおじいちゃんがいらっしゃるんですけども、うん、はい、絹の布団なんですね、うん、でワンセットで130万円もするっていう高級なものなんですけども、うん、
はい、
でももう唯一その村しかもう残ってないというような、うん、 あの仕事です。でなんかまあ俺らもなこういうこの小さな村で昔は繭から育ててやっとったんやけど、もう人もいい日くてっていう話で、でそこにもまあとはいえあの仕事を続けていきたいということで、障害者の人たちにもそこに関わってもらって、あの作業をしたりとかっていう、割となんていうかな、そのままとどまってるわけではなくて、やはりこう現代にフィットする作り方みたいなことも考えながらやってる人たちがやっぱりいるんですよね。それで、あ、こういうことをやってたからこそ、君たちが取材に来てくれたんだなとかって言って、で、あの実際には、まあ、自分の日常でしかないことを、あの突然こう若いこうライターさんとあのかっこいいカメラマンとで僕みたいな人間が来て、なんでこんなところにこんな汚いところによう来てくれたとか言いながら、まあこんなことを振り上げてくれるなんていうのは、あの僕にとってもプライドが高鳴るわとかっていう風に、やっぱりこう自分たちの日常を少しでもこう面白いと思ってくださるっていうこと自体が、やはりこうシビックプライドにつながったりとか、なんかそういう風になるんじゃないかなと思ってて、あのとにかく声をかけるっていうことで、やってますね。
なるほど、うん、あのぜひ皆さんもですね、結ぶ滋賀のこのウェブサイト、結ぶ MUSUBU ですね、
はい、
ハイフン滋賀SHIGA.JP ですね、
はい、
また見ていただけたらと思いますけども、最近実は、服部さんはですね、まあ本当滋賀県のいろんなところに、関わってらっしゃってですね、その文化っていうところですね、芸術文化で今、滋賀県が、まあ、美の滋賀っていう、まあ、コンセプト、まあ、発信を、ね、してて、私もちょっと関わらせていただいてるんですが、まあ、その美の滋賀の暮らし創造アート事業っていう風な、事業がありまして、そこの、まあ、それももういろんな団体さん、それこそ信楽の陶芸であったりとか、
審査難しかった、
そうですよね、絵本であったりとか、まあ、高島でねロックフェスをするっていうことを言ってる方であったりとかですね、あのもういろんなちょっとジャンル、ここで言い出すともう本当キリがないぐらいバラバラなんですけども、
本当にバラバラなジャンル
のそこの審査員ね、あの服部さん実は関わっていただいた時、あの率直にどうでした？もう非常にカオスだった。
いやいや本当にカオスです。カオスです。でしかも、はい、あのやっぱりあのまだ見たことのない、
はい、
あの個性派が勢ぞろいしてて、
はい、
でこんな県ってあんのかなって逆にあの嬉しくなりました。
なるほどなるほど。
そういう出会いもあったし、はい、あの様々活動しようとしてる市民がこれだけいるっていうことも、あの面白かったし。
はい、
まあ、コンセプトがやっぱりみんないいですね、土地に根ざしたことを、
はい、
あの頑張ろうとしてるし、でコンセプトってわざわざ持ってこりゃ、あのそれはそれなりにこう広告媒体として作れるのかもしれないけど、あのコンセプトってやっぱりそもそもあるものだと思うんですよね、で時代に、まあ、差し掛かって、いろんなこう、まあ、言ったら僕よく例えるのが、
はい、
落ち葉がかかった、
はい、
あの土の上のようなもんで、
うん、
その落ち葉を一枚一枚剥がしていく作業が今必要で、
なるほど、
でそうすると本当に、あの芽が生えていたコンセプトにたどり着けるんですよね、
はい、
で見つけ出せれたらそこから、次にどういう光を与えるべきかとか、栄養を与えるべきかとか、いつお水をあげるべきなのかということで、はい、あの育んでいくっていうのが必要だと思うんですけど、なんかその手法っていうのが、まあ、僕デザインっていう領域でよくそれは考えたりするんだけど、
はいはい、
市民活動の中でも、やはりなんかそういった形でやっていくべきだっていう風になっているのがすごいなと思ったんですよ。
はいはいはいはい、
であらゆる、彼らが出してくださった、まあ、企画書をみんな見たわけですけども、どれ一つとってもコンセプトが揺るいでないし、なんかどこのものかわからないものを用意してるのではなくて、根ざしたものをしっかりやっていこうと思う人たちが多かったっていうのはすごく良かったなと思ってます。
本当にいろんな、領域伝統工芸的なものもあれば、現代アートに通じるような街中のアートプロジェクトみたいなものもあれば、まあ、エリアもですね、本当にもう東南北でそれぞれ出てたわけですけど、それぞれに切実さが、その土地の中でどういう文化を発信するかっていう切実さがあったなというふうに感じたんですけども、まあ、中でも その中でもですね、2,3、まあ、アルブルット、うん、に関係するようなプロジェクトもありましたよね。で、まあ、滋賀県でも、まあ、大変その、福祉現場を、まあ、一つの軸にしながら、アルブルット発信していくような動きっていうのがあるわけなんですけども、うん、まあ、服部さん、今まで本当にグラフで、まあ、現代アートの取り組みであったりとか、うん、いろんなことに関わってらっしゃると思うんですけど、うん、率直にこう、アルブルットっていうふうなものとか、はい、まあ、アウトサイドアートっていうふうな言われ方とかあったり、いろいろあるとは思うんですが、うん、そういうようなアートっていうのは、どういうふうにお感じになられてますか？
僕は、アウトサイドアートも、アルブルットも、うん、現代アートも、うん、あんまり区別したことはないんですよ。
はいはい。
そういうものづくりをしている人たちのなんか、うん、まあ、そこを僕は超フラットに考えていくとね、やっぱ僕何に出会いたいのかなというと、うん、思いがけない出会いにこう、うん、出会いを求めてると言ってもいいかもしれないんですけども、はい、うん、アルブルット特にアルブルットの場合はなんですけど、はい、思いがけない出会いに、うん、遭遇するというチャンスが、はいはいはい、その現場に行くと、うん、出会ってしまうっていう、うん、で例えばアートっていう世界でも、うん、まあ普通に現代アートの世界を見てみると、まあ、様々ありますよね、うん、いいものも悪いものも当然あるわけですけども、
ありますね、
作為があるものっていうのに対して、うん、少し違和感を感じたりとか、うん、それをなんか逆にこうピュアに見ることができなくなってるんですよ、うん、僕自身も、
はいはい
はい、これってどういう意図で作られてるのかなというふうに考えちゃうんですけども、うん、アルブリットで思わぬ出会いというのは、うん、なんか意図もなく、うん、なんか裏もなく、
はい、
こっち見る本人自体も、はい、ピュアにそれを体感させてくれる代物だっていう風にやっぱり思っちゃうんですよね。だから頭で見るではなくて、うん、体で感じれる、うん、小さな作り物っていう風にすごく思ってますね。
なるほど、なるほど、まさにそうですよね。で、うん、今やっぱりアルブルットっていう風なものが生まれる、それこそ先ほどの物語っていうことでいうと、うん、僕もその生まれる現場、創作現場、例えばまあ滋賀県であったら山並工房さんであるとかですね、うん、いろんなところにこの番組通じて行かせていただいて、はい、いつも思うんですけども、そこで生まれる作っている状態自体が、うん、今おっしゃったような、うん、ある種の意図をせずにただ本当に作り続けているっていう風な、うん、まあ、作家さんにもよると思いますけども、うん、そういった現場に立ち会った時にやっぱりなんかこう誰がこれを語るのか、うん、この状況っていうようなことをすごく感じるなと実は思っていまして、うん、で一つアルブルットっていうふうな言葉も含めて、うん、まあ、ある意味外からつけられたことだと思うんです。
そうですね、う
ん、作者自身が俺アルブルットだっていうことはないんですけども、うん、そういうふうに先ほどから言ってる何かものを語っていく、はい、出来事を語っていくっていう意味で、まあ、滋賀県で今アルブルットがあるってことも、うん、どのように語っていくべきなのかなみたいなことを考えてきてるんですけども、うん、
なるほど
なんかその服部さんが、まあ、ひょっとしたら結ぶ滋賀みたいなことの延長線上で、うん、アルブルットみたいなことを語るとしたら、うん、まあ、今現状でですね、うん、どういうふうなこうことを何かこう伝えたいかっていうのもしあったら教えていただきたいんですけども、
ね、はい、そこは同じくフラットにすごい考えてはいるので、
はい、
なんていうかな、その土地に根ざした人たち、その土地に根ざして作ってる人たちも含めて、同じ環境にあるんじゃないかなとは思ってるんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあ、滋賀県っていう土地自体が山があり陸があり湖があり、
うん、
人が営みを行うのに一番適切な状況が、うん、ちゃんと用意されてる気がするんですね。で、その中で、その中に人が入ってきた時にどういう反応をするかと、
はい、
体がね、うん、頭で考えるのではなくて、はい、でその環境に入った時に、自分だったら滋賀とこういうふうに付き合うなとか、
うん、
この土地とこういうふうに付き合うなというところで、多分アルブリットの作家さんたちも滋賀県に来た時に、はい、うん、あらゆるこう反応として、生み出されてると思うんですよね。
そうですね。なるほど。
ただ、うん、やっぱりそれぞれみんな頭で考えてるわけじゃきっとなくて、
うん、
手で触って物の良さを考えているだろうし、
はい、
そもそも持っているものを感じ取って何かこうアウトプットしていこうとしてるはずなので、
はい、
でそういう意味じゃ僕フラットって言ってるのはそういう意味のフラットっていうところで、その作品を見せてもらってます、うん、
はい、
でもっともっとこう出ていける環境っていうのはきっとあるはずだと思ってて、うん、
はい、
何ができるかなと考えると、やはり 同じように、うん、その土地で体感した人たちとコラボレーションするっていうのが必要だろうなというふうに思ってます、
は
い
は
い、
なるほど。
でその共鳴具合っていうのがきっと、うん、あの今後起こってくるような気がするんで、うんうん、そこに期待して、
はい、
で例えばアートということで言うと、パッケージのデザインも当然そうだかもしれないですし、うん、形を生み出すということもそうかもしれないですけど、はい、でももしかすると彼らがいることによって、
はい、
あの人と人をつなぐ、潤滑液のような
そうですね、
あのつながりになっていくかもしれないしと、
はい、
で僕は別にコミュニティデザイナーでも、うんうん、ソーシャルデザイナーでもないわけです、うん、でそもそもものづくりのために、真剣にどう付き合っていくかっていうことを考えているだけなんですけども、はい、僕のような動き方も、うん、実は障害者の人たちや、うんアリブリッドのアーティストの人たちも、はい、同じようにできるんちゃうかなと、
はい、
コミュニケーションのために自分がどうあるべきかなんてことを、はいはい考えたり、うんその場に、行ってみたり、
うん、
でもしくは連れて行ったりと、うん、いうことで、そんな作業ができるんちゃうかなと思ってて、うんあの物だけではないと。
なるほど。
でやっぱり状況や環境のことを一緒に体感することで、
はい
結ばれつながっていくんじゃないかなというふうに思います、
うん、ありがとうございます。あの本当にここからもっとお話を聞きたいなと思ったぐらいなんですけど、はい、ちょっとお時間が来てしまいました。
すいません。
いえいえ
まとめればよかったけど、
いえいえ
ごめんなさい。
あの鳩井さんまたぜひ、スタジオにもまたお越しいただいて、ぜひあのボーダレスアートミュージアムのノマの展覧会などにも何か
こうですね、そうですね、
はい、かかっていただけたらなというふうに思います。改めて、今回はですねグラフ代表でクリエイティブディレクターの鳩井茂樹さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろ別れの時間です。グラフ代表の、服部茂樹さんのお話いかがだったでしょうか。来週は、現場レポートをお届けしたいと思います。現場はボーダレスアートミュージアムの間、展覧会はこれすなわち生き物なり、こちらのレポートをお届けしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。